こんにちは、こんばんは、おはようございます。ラメの縁側ラジオです。このポッドキャストは心地よい音と和を大切にしている私たち甘えん3人がほぼ毎週末に配信しているポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。はい、じゃあ今週もですね、ゆるくおしゃべりを始めていきたいと思いますが、すいません、その前に先週は私が欠席してしまいまして、すいませんでした。2人ありがとうございました。
いえいえ。
そう、珍しく3人会じゃなくて2人会になってしまったんですが、ゆうこのオムライスを2人前食べてる話が、すごい面白かった。
ああ、そこか。
すごい2人の会を聞くのは新鮮だったので、面白かったです。ありがとうございました。本当に。ありがとう。
時々ね、こういう時もあってもいいと思います。そう、
事情によりちょっと古民家に帰れなかったんですが、はい、今日はですね、素敵なゲストの方々がお二人来ていただいているので、ちょっと早速紹介していきます、はい、させていただきます。今日のゲストはラップグループパブリック娘の斉藤達也さんと、デスペレートリビングの店長でいらっしゃいます牧野さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。いや、無事に呼び込めてよかった。
よかったハブルピースしています今、
斉藤達也さん。はい、斉藤達也さんは私たちの大学の先輩でもありまして、このラジオ登場3回目ぐらいですかね。
いや1回目です、
あれ、
あ、2回目、2回目、
2回目でしたっけ。
2回目、
あ、という斉藤達也さん、
皆さんが僕のお便りを採用してくれているだけで登場は
そうか、最もこのラジオポッドキャストを聞いてくださってるであろう方こと斉藤達也さんなんですけど、その斉達さんって呼んでるんですが、私たちはが、ちょっ と、今回のもう一人のゲストの牧野さんに声をかけてくださって、今回お二人ゲストという形で来てくださることになりまして、ありがとうございます。
いいえ、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
牧野さん、ありがとうございます。
いいえ、ありがとうございます。
はい、甘えんと牧野さんは初めましてなんですが、
初めまして、
初めましてお会いできて嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、斉達さんがこのねポッドキャストのをどのように紹介していただいたのかは分かりませんが、あれ、まずはともあれ、このゲスト会が実現することになったきっかけである、斉藤達也さん主催のイベントが、はい、ございますので、そちらの詳細をですね、どんなイベントかというのを斉達さんお願いしてもよろしいですか。
はい、はい、9月16日にですね、コージーインサイドというタイトルで DJ パーティー、まあ去年年末に1回やったものの第2回目を9月16日の土曜日夕方にドムスタジオの一番上の階でやるんですけど、その、まあ、出る人は、僕の友達だったりとか知ってる人にほとんどお願いしてるんですが、
はい、
でそれで、僕が以前から8年ぐらい前からかな、通っていた、デスペレートリビング古着屋さんおよびレコード屋さんの、
うん、
牧野さんに、まあ、前回やった時も出てほしかったんですけど、出てほしいなと思ってたんです。で、うん、今回またやるんですって言う、やろうと思ってるんですって言ったら、牧野さんが、お店が20周年なんですよって言ってたよね。あ、じゃあぜひそれにかっこつけてですね、第2回をやりたいですと僕が言って、出てもらった、牧野さんが DJ をしてくれるっていう感じですね。
今回2回目の開催っていうことで、まあ前回とはまたメンバーも変わってるっていうことですよね。じゃあ出演者の、
そうですね、
はい、
何人か3人ぐらいは同じ人出るんですけど、
はいはい、
今回は3つ目の、
あ、はいはい、
中山くんがライブで、ちょっと変わったライブでコントラバスで出てくれたりとか、であと失敗しない生き方っていうバンドで、あとソリタクロっていうバンドで僕と一緒にバンドで参加していた千葉くんが その中山くんと一緒にライブ、二、うん、人のデュオで、ちょっと何をやるのかは全然わからないんですけど、二人でやってよって言ったらやってくれることになりまして。
はいはい。
はい。で、あと、牧野さんの DJ と、
うん、
牧野さんのお店の、まあ、昔からつながりが深い、小田切さんっていう、まあ、フェイスレコードっていうレコード屋さんのスタッフの方と、僕の友達のあやちゃんと、あと、京都のメディケーションズにいた立脇くんに出てもらいます。はい。はい、
おー、なんか豪華なメンバーでいらっしゃる。
そうですか。はい。ありがとうございます。
うん、なんか、8年前からその牧野さんのデスペレートリビングに通ってるってことだったんですが、牧野さんはこのイベント、コージインサイドの存在はご存知だったんですか？ボリューム1を。
あ、はい。あの、はい、チラシを斉藤さんが置きに来てくれたので知ってました。
うん、なるほどですね。私たちも行けたらこう、9月16日ぜひ遊びに行ってみたいですよね、ちょっとね。
あ、ぜひぜひ。
はい。あと、お店が、その斉田さんからいただいた情報が20周年ということで。
はい。
おめでとうございます。改めまして。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、
それをちょっと言わないとね。
うん、20周年はすごい。
ずっと同じ場所でやられてるんでしょうか？あ、
最初は高円寺で3年間やっていて、その後、渋谷の宮益坂ビルディングっていう、
はい、
古いビルが渋谷駅からすぐのとこの宮益坂にあったんですが、
はい、
そこで10年間やって、そこが取り壊しになってしまって、
なんか、はい、
今のところに移って7年ということですね。
わー、すごい歴史がありますね。はい、20年、ね。最初はやっぱ高円寺だったんですね。じゃあ、まあ今回のイベントも高円寺、ダムスタジオ。
そうですね。
うん、
戻っていく感じで。
ですね。あの、ドムスタジオは私たちの大学の時代のサークルでもお世話になったりとか、というか、あの、サークルライブで使ったりしていたので、馴染みのあるところではあるんですけど、高円寺ってすごくお店を始める方が多いというか、で、最初に、
そうですね。
きっかけでやるとかってね、多いですよね、でもね。
家賃が安いので。
安い。
っていうか、あの、狭い物件が多いので、
うん、
あの、家賃がちょっと抑え気味なので、みんなやるんですけど、
うんうん、
続かないですよね。
斉田さんがニヤニヤしながら、牧野さんの話を聞いてらっしゃるのがすごいいいですね、なんか。
うん、面白いです。
面白いですね。高円寺時代から斉藤さんは通ってらっしゃるんですか？
いや、高円寺の時は知らなくて、僕が、うん、最初に行ったのは多分2014、5年とか。
あ、そうかそうか。
なので、もう渋谷のその宮益坂ビルディングにあった頃ですね。宮益坂ビルディングはあれですよ。あの、りなちゃんが、あの、この前に僕が出た時に話してくれた、このシドバレット T シャツ事件があった喫茶店の向かいぐらいにあったビルですよ。
は
い、
あ、そうなんですね。あの、シドバレット T シャツ事件とはっていう、あの、
そうそうそう、
聞いてる方はハテナだと思うんですけど。
まあ、ちょっと。そう、そうそうそう。あの坂の途中にあったんです。
あ、そうなんですね。
うん、
ちょっとね、あの、そういうこともありましたが、なんだろう、斉田さんがすごい好きなお店だっていう話は聞いていて、そのディスペレートリビングが大好きなんだっていう話を聞いてたんですけど、あの、やっぱり、最初はレコード屋さんですか？それとも、古着屋さんと
レコード？最初から、古着とレコードで、
はい、うんうん、
まあ、古着屋さんにレコードが少し置いてあるっていう感じで。うん、まあ、今もその、
古着がメインだった感じです
かね。はいはい、今もそうなんですけど、はい、同じようにずっとやってる感じです。はい。
あ、そうかそうか。でも、斉田さんはね、あの、古着好きなイメージだよね。
うん。うん、レコードも好きなイメージ。
ね、レコード狂いではあるけど、なんか、レコード狂いプラス古着を変なの着てる人って感じ。うん、
変なの？
変なの？
おしゃれなの着て。でも、僕もここのラジオで
一番最初に出会った斉藤さんのファッションを見て、大学生っておしゃれだなって思ったって、ね。
思った
って
。だから変なのっていうのはすごいいい意味で。
そうですね。我が君が僕の服装を褒めてたのはちょっと面白かったですね。
ね、尖ったね、感じだったんで。
うんう
ん、
でも、その、斉藤さんが最初に行って、そこからもうすぐこう、今のように仲良くなられたんですか？お二人は。牧野さんとのお二人のなんか、慣れ初め？
ああ、って。っていうか、ね、普段どういう感じなんだろうっていうのは、そうなりますけど。
あれ、染めは、そうですね、Tinder でですね、つって。
共通の趣味があった。
まあ、それは冗談なんですけど。僕が喋ると、ちょっと僕側からの視点の話ばっかりになっちゃう。
でも、両方聞きたいですけど。
この間、
僕は後で
聞きます。この間、うん、斉藤さんとご飯食べたときに、
うんうんうん、
最初の頃の話をちょっとして、
はい、
エレクトロ、あの、音楽のジャンルのエレクトロ、
はい、
わかりますか？あの、はい、ヒップホップのオールドスクールのエレクトロの話をちょっとして、
うん、
それで、そういうので、話す感じになったっていうとこですかね。
うん、
あんまりそのエレクトロって、狭いジャンルで、好きな人はいないジャンルではあるので、
うんうんうん、
お話しするようになったっていう感じでしょ。
それはもう最初にお店とかでもかかってたりするんですか？それともレコードを見て斉藤さんが、いや、僕も好きなんですよ、みたいにこう言ったんですか？その出会いが。
そんなにエレクトロを押し押しな感じでも当時はなかったので、レコードを見つけてもらって、っていう感じですね。
斉藤さん的にはこう、どういう印象というか、そのお店のだったり牧野さんの最初の印象っていうのはどういう印象だったんですか？
なんかまあ今でも覚えてるんですけど、その日は友達と、なんか別の巣鴨で遊んでて、でその友達がその遊んだ後に渋谷で用事があるっつって、で僕も渋谷までこう行ったんですね。でその宮益坂ビルにふって入ってが、なんか、たまたま気になったんですよ。前通りかかって。で、なんか、こう、冷やかしのつもりっていうか、なんかよくわかんないけど、こんなビルあったんだと思って入ったら、デスペレートリビングのその、看板というか、表札というかがあって、なんかその表札を見て、なんか、なんだろうこれと思ったんですよ。古着屋ともレコード屋とも書いてないんで。
うん。
そう。で、ただ、まあ、なんかを感じて、ちょっと行ってみよう、行ってみていいっつって入ったんですよ。
はいはい。
そしたら古着が置いてあって、レコードも置いてあって、おぉ、でも多分もうその時には、あれ違ったかな？それ2回目かな？でもなんかそんな感じで友達がいたけど、結局僕と友達、あの、牧野さんで1時間ぐらいかなんか、多分レコードの話をして、友達を僕はほったらかしにしてたんですけど。そうそう。そうですね。で、なんかたまたま、なんでだろう。でも、牧野さんになんでヒップホップの、その、古いヒップホップの話をしたかは、ちょっと正確には覚えてないんですけど、多分、かかってたか、そういう感じのレコードが置いてあったか、うん、あるいは牧野さんがなんかそういうことを教えてくれそうな人だなって感じ取って聞いたのか、ちょっと定かじゃないんですけど、でも、そう、たまたま聞いたら牧野さんがドンピシャでその辺を詳しかったっていう、ちょっとなんかこう。
あとなんか、僕、う、僕、ん、の話をなんかしたような記憶が今。
僕僕はでも多分結構もうちょっと後じゃないかなと思って。
あ、そうでした。
正直だったかな。うん、まあなんかその時のあの、フェードトゥーマインドとかナイトスラックスっていうあの僕があのエレキングでインタビューを書いてたような音楽、クラブミュージックの人の話も後々したんですけど、でも多分その時は、なんだろうな、多分ですけど、牧野さんが僕に聞いたんですよ。どういう音楽が気になるんですかみたいな。多分聞いてくれたんだと思います。
当時はよく聞いてました。今は全く聞かないですけど。
そうなんです、ね、お客さんに伝え
たい。で、多分それで僕がその時ちょうど興味があったのが、古いヒップホップでって言ったんだと思いますね。
う
なんかね、斎藤さん
あんまりね、その辺詳しい人っていないんで。
うん。うん、その私たちが
いた。若かったので、斎、ね、藤さん、ヤングだった。
ああ。だったらなっちゃう。21号とかですね。うん、
ね、私たちからしても相当、もね、詳しい先輩っていう感じだったんですけど、うん、音楽。いろんな音楽を詳しい先輩だというイメージだったんですけど、じゃあそこの、さらになんか、レコードとかをすごく集めるようになったりしてたのは、その、デスペレートリビングさんに行って、ますます集めたんですか？なんか今すごい斎藤さん、レコードを集めてる。
あ、そうね。はい、同じレコードを何枚も持つ人みたいな。ね、
持つ人
やってますよね。
そうですね。レコードはもう買ってはいたんですけど、その、多分そのレコードの話、レコードの話だけして4時間ぐらいお店にいたりしたこととか多分
すごい。すごいですね。
多分そのピンク・フロイドのファーストアルバムの何々がどうでとかって話して。
あの、覚えてますよ、うん。ジャケットですよね。ジャケットが、ピンク・フロイドのファーストのジャケットが、
うん、
僕がかっこいいって言ったら、斎、
うん、
藤さんは、アイドルみたいでダサいって言ってね、ちょっと笑えたっていう。
アイドルみたいでしたっけ？ああ、なんか、顔がこう。
さあ、なんていうの、かろうじてこう、万華鏡っぽい、こう、加工がされてるけど。
散らばってるやつ。はい
そうそうそう。でも、普通に一枚の写真で見たら、なんかこう、中途半端なアイドルの宣材写真みたいな。あ、好きですけどね。好きですけど、
うんうん、
あの、まあ、ダサいはダサいですよね。ダサいから好きみたいな感じですけど。
なるほど。
うん、
なるほど。
でもそうですね。牧野さんは本当にあれをかっこいいって言ってましたね。確かに言ってました。
うん。そこ。
そこ。今のお話聞いてるだけでも面白いですもんね。
うん。
なんかそういう話を延々としてましたね。最初の頃。
やっぱでもそういう場所があるっていうのは改めて素晴らしいことですよね。だって、なんか、お店行って、その、なかなかそんなにいられるところはないというか、
うん。
ね、僕かかっての邪魔してただけですけどね。
あの、友達とね、あの、遊んで4時間ぐらい喋りまくるとかはあるけど、なかなかそうやってフラッと入って、そんだけ楽しくおしゃべりするっていうのは、すごいなと、すごいことだなと思います。
うん。
そうですね。
普段はそんなに話さないですけどね。
そうなんですか。だからこういう音声メディアっていうんですかね。あんまり出演者、されないっていうのをさっきちらっと伺ったんですけど。
多分ね、それは年齢でだと、年齢の問題っていうか、あんま馴染みがないからだと思います。
あ、本当ですか？
はい。
そうです。なんかよく出てくださったというか、この得体の知れないポッドキャストに。うん、
前に一回、他のイベントで出たときは声だけで、
はい。
声にエフェクトをかけて、
うん、
出たのもあり、でもそれが大不評で。
大不評、気になるな。
でも今回はエフェクトなしで生声で出演してくださって。
そうですね。エフェクトがかけれたらかけたいとこですけど。かけれなかった。
何を言ってんだって話ですよね。
でもすごく心地いい声ですよね。
うん。そうですよね。
ありがとうございます。
すごい柔らかいんですよね、牧野さんが。その
本当にそう思います。
なんかこう、クッションみたいな人なんですよ。なんかどんな球投げても、こう、押すみたいな、こう。バーンって打ち返すわけでもなく、バーンって投げ返すわけでもなく、こう、スタッてまた投げ返してくれるみたいな。
安心します。
ありがとうございます。
でも音楽の知識とかもすごいあるし、なんかこう、なんて言うんですかね、こう、全く、なんていうんですか、それでこう、知ってる勢感も全くなく、なんかこう、ただ投げた球に、こう、あ、これ、こうですよね、こういうのもありますよねって打ち返してくれるっていうね。なんか面白いけど、柔らかくて、静かで、
うんうん、
でもすごいいろんなものを知ってて、なんかね、今まで会ったことないタイプの人だったんですよ。
ありがとうございます。そんな褒めていただいて。いません。
いや、本当に。
でも、年だからかもしれないです。随分、やっぱり上なので、フィーリングが年寄りなのかもしれない。
フィーリングが年、8年前もそうでした。
8年前も。
そうでした。
めっちゃおもろい。
いやあとめちゃくちゃおしゃれなんですよね。
あ、めちゃくちゃおしゃれ。あ、お店の、ね、
インスタグラムとか、あと、
あ、ありがとう。
この回はね、そうそう、アマゾンの
アマゾン
です。
アマゾネス。
アマゾネス。アマゾネス。
あの、ホームページも面白かったんですけど、
うん。
これ前半は、まあ、この回で、うん、後半に、またね、あの、牧野さんおすすめの音楽会をやるんですけれども。
ああ、はい。
その音楽めちゃくちゃおしゃれすぎて。
ああ、本当ですね。私たちが、あの、知る由もなかったような、うん、はい、あの、おしゃれ音楽が。
え、おしゃれ、そんなおしゃれじゃないです。
いやいやいや。
あの、行かれた。
ちょっと、
未知なる世界。
未知なる世界で。
はい。
本当に、
でもさ、リスナーの皆さんも一緒にね。
うんうんうん。
異世界に。
空間に。はい。うん。おそらく、今度のその斎藤さんのイベントも、だいぶおしゃれなイベントなんじゃないかと。
そうですよね。
どうなんですかね。
そうですね。まあ、牧野さんがだいぶ面白くしてくれるんじゃないかなと思いますけどね。
プレッシャーです。
プレッシャーに。
当日は、あの、どれぐらいの尺で DJ をされるんですか？
基本 DJ はみんな45分なんですけど、牧野さんは1時間です。
ああ、うん。
一応1時間で、
うんうん、
80曲目指します。
すごい。え、できるんですか？え、すごい。1時間で80曲。
充実の。
80は初めてですけど、
うんうん、
ちょっとやってみます。
すご
い。これは、ね、今回に2曲以上ですね。
ああ無理かもしれない。
2曲以上
めちゃくちゃ
極端だけど、ね、
うん、チャレンジングな、全然おじいちゃんじゃないですね。年寄り。
確かに。
年寄りじゃない。そこは。
すごく行く価値のある、
うん、
それだけ聞くだけでも、イベントですね。
めっちゃ楽しそうです。
楽しい。
1時間で80曲ってこう言われても何のこっちゃじゃないですか。
え？って思って。
あ、でもそもそもそのイベントで DJ をお願いしたいなと思ったきっかけが、その前の宮益坂ビルでの店舗が、あ、ビルが取り壊しになるって言って、最後にそのお店でお昼から夜までかな。なんか、DJ、投資で DJ をなんかみんなでお店でやっちゃうみたいになったんですよ。
ああ。
もうみんな周りも店舗っていうか、会社さんもほとんど出ちゃってるし、うんうん、音出しても大丈夫みたいになったんですよね。うんうんうん、あれ。
そうです。あの、ね、勝手に大丈夫っていうことに、
うん、
ました。
で、そう。
ビル自体が、
うん。
すごく、あの、古いビルで、
うん。うん、
それで、人がいなくなるとちょっと廃墟っぽさもあって。
そうですね。楽しかった。
そう、何が言いたかっていうと、それで、なんか僕も呼んでもらえたんですよ。その、よく通い詰めてて、斎藤さんもぜひやってください、みたいな。
あ、
うん。で、やって、で、その最後の大鳥で牧野さんがやったんですよ、DJ を。
うんうんうん、
本当にその、1時間で80曲って言った、言葉の意味が、なんていうの、もう見るとすごいわかるんですけど、こう、あのね、動画がね、今もう古い携帯で壊れた携帯にしか残ってないんで見せれないくて残念なんですけど、
うん、
あの、DJ ってターンテーブル2つ基本あるじゃないですか。こっちにもレコード置いて、はい、こっちにレコード置いてみたいな、
うん。
で、こっちかけてる間にこっちセッティングして、
うん、
こうタイミングよくかけるみたいな感じじゃないですか。大体こう。はい、まあ大体そういうもんなんですよ。
はい。
この、牧野さんの場合は、こっちかけるじゃないですか。
うん、
そしたらもう、つながりとかじゃなくてね、もう、次の曲をいかに早く書けるかみたいな。
どういう状況なん
そうそう。なんかこう、既存の価値観 構ね、ぶち壊してる DJ をしてて、こう、トットラングレンの後にこう、なんか、いきなりクラブミュージックが突然こう、バラードの後に急にクラブミュージックかかったりとか、なんかこう、なんて言うんですか、コラージュみたいだったんですよね。パンパンパンパンパンパンみたいな。
いやー、すごいな。
それが本当笑けるぐらい面白くて、結構それが心に残ってたんですよ。でも、牧野さんが全然その普段ね、なかなか DJ をされないなーってもったいないなと思ってて、それで僕がその工事インサイドってイベントを1回目やるときから本当は出てほしかったんですけど、その、なんていうんですか、こう、ね、なんかちょっと申し訳ないなという気持ちもあって、お願いをするので。で、ちょっとタイミングを計らって、見計らってたんですが、今回その、20周年ってことで、あ、じゃあもうやってくださいっつって。じゃあ
もう
お祝いするという、かっこつけてこう、ね、
やっていただく。なんかこ
う、やっていただくっていう、卑怯な、こう、卑怯な手段を取ったっていう感じです。
いやー、それは楽しみですね。
頑張ります。
うわ頑張ったらすごいことになりそう。ありがとうございます。意気込みの方いただきました。で、最後、サイタスさんにイベントの告知を改めてしていただければ、それでちょっと前半を、はい、終えたいと思いますが。はい。
イベント、コージインサイドボリューム2、デスペレートリビング 20th anniversary と、銘打ってたイベント、パーティーを、リレーパーティーをやります。9月16日土曜日の、夕方5時から夜10時まで予定です。場所は高円寺の、サウンドスタジオドームの、ビルの4階かな、C スタジオ&バーって言って、DJ ブースがあったスタジオが、まあ、去年末に改装されて、バースペースができてですね、とても素敵な感じになってるんですよ。で、そこでやります。ちょっと雪休みしたい人は多分屋上の方に行けば、こう、ね、高円寺の夕焼けを眺めながら、ボケットもできるし、漏れてくる音を聞きながら休めるという、そんな感じのイベントでございます。出る人は、DJ が、私と、小田切淳さん、フェイスレコードの小田切淳さん、この友達のあや、前回も出てくれたあやちゃん、で前回も出てくれた京都のメディテーションズにもともといた立脇祐介と、で、牧野さんですね。スペシャル DJ 牧野さんです。で、スペシャルライブが中山さんと、千葉里くんの、デュオのサックスとコントラバスのライブです。そんな感じでございます。皆さんぜひ9月16日、秋のね、夕焼けと月を眺めながら、高円寺でボケできたらいいんじゃないかなと思っております。という感じですね。
はい。はい、ありがとうございます。ぜひ、皆さんはお誘い合わせの上、イベントに遊びに行きましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ、今回ゲストに来ていただいたのは、デスペレートリビングの店長、そしてスペシャル DJ、牧野さんと、ラップグループ、ね、パブリック娘の斉藤達也さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
来週も引き続きお願いします。
お願いします。